島崎奈緒のラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする島崎奈緒のラキラジ。お相手は私島崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの福森俊幸です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
どうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
さて今日のラキラジなんですけども、
はい、
先週はラーメンのお話をさせていただいて、
うん、
私が食べに行った人類みな麺類さんっていうお店の系列のラーメン大戦争、うん、でそこのオーナーさんの話で出てきたんですけど、
はい、
ミスターチルドレン、うん、もちろんご存知だと思うんですけど、ミスチルさんのお話をさせていただきたいと思います、
うん、はい、お願いします。
はい、私お姉ちゃんがいて、
うん、
12個年が離れてるんですよね、お姉ちゃんと、
うん、はい、
でお姉ちゃんが私が小学生ぐらいかな、
うん、
低学年ぐらいなんとなく覚えてるんですけど、
うん、
ミスターチルドレンのライブに行ってくるって言って、
うん、
でもう泣きながら帰ってきたのを覚えてて
なんかいたずらされた、
いや痴漢とかじゃなくて多分そこは大丈夫だったと思うんですけど、
はいはいはい、
もう感動して、
うん、
もうずっと曲を聴くだけで涙が出てくるって言って、うんうんうん、でって、まあ、有名だしいい歌だしぐらいな感覚で私も小学生だったから、
はいはい、
で、まあ、なんとなくその影響で聴いてて曲は知ってるなぐらいだったんですけど、
はい、
私がこのコロナ期間かな、自粛中ぐらいに、うん、やっぱ YouTube とかお家で映像系を見るのが多くなって、そこで Mr.Children さんの YouTube にライブを載せてて、
うん、
ちょっと衝撃を受けてそれを見て、うん、やっぱ小学生の時の感情とやっぱ今大きくなって、大きくなって大人になって
20 大きくなっていつまで
ここが成長してないな、
いやいつまで、いや子供気分にも程があるやろ
ここが成長してない、今成長したっていう話をしたかったんですけど、
うん、
まあ、成長して大きくなった私、
はいはい、
でそこまでにやっぱ小学生からいろいろあってこのお仕事も始めてとかで、
うん、
やっぱ感情も変わってきてるので、
はい、
同じ曲を聴いても思うことが違くて、
うん、
すごく衝撃を受けたんですね、本当に。
お
う
お
う
お
う、感動して、
うん、
その時のお姉ちゃんみたいな感じで、
うん、
すごい泣いちゃってライブとか曲を聴いてでやっぱりあんだけ有名なアーティストさんだから、
はい、
やっぱ知ってる曲も多いしがよく歌詞を見たらこんなこと言ってたんだっていうので、
うん、
結構ハマって、まあ、知り合いにミスチル好きの方がいたんで DVD を貸してもらったりとかしたんですけど、
うん、
やっぱこんだけずっと人気が続いてるのってすごいことだし、
うん、
まあ、もちろん知ってるっていうのは CM だったりドラマだったり、うん、オリンピックの曲とかにもタイアップされてたりとか、
うん、
まあ、あのワンピースアニメの曲とかもやってたりするの で、
はい、
で20周年のライブをね貸してもらったんですよ、
うん、
たらほぼ知ってて全部歌を、そんぐらい聞いたことある曲ばっか歌ってる人って他にいないなぐらい思ってて、
うん、確かに。
で、まあ、なんかミスチルさんのこと知りたくていろいろ調べてたら、
うん、
アメトークでミスチル芸人とかの回もやってて、
うん、なるほど。
やっぱ芸能人の方とかにもファンが多いアーティストさんってすごいなと思って、うん、で先週お話ししたあのラーメン屋さんのオーナーさんだったりとか、
うん、
やっぱ入る店とかに時々ミスチルさんのグッズが置いてあったりとか、
うん、
なんかこんなに身近にファンが多いって感じるアーティストさんって、
うん、
すごすぎると思って、
うん、
でもやっぱその分私も聞いて結構衝撃を受けたんで、
うん、
まずあのミスターチルドレンって、
うん、
ミスターとチルドレンが一致してないじゃないですか、
うん、
反対、なんかそこもやっぱ面白いとこらしくて、ファンの人の話を聞いてたら、
うんうん、
歌詞と音音楽とかが逆になってたりするんですよ、
うん、
すごい重たい歌詞なのにアップテンポで歌ってたりとか、
うん、
まあ、その逆とかもあったり、
うん、
言葉遊びが歌詞とかも結構面白かったりして、
うん、
で私がすごいなんか衝撃を受けたのが、
うん、
ライブ映像を見てて、
うん、
バラードを歌うんですよね、
うん、
たらいきなり激しい曲になって、
うん、
あのボーカルの桜井さんとかも頭振るぐらいの、
うん、
と思ったらちょっとセクシーな曲だったり、
うん、
アップテンポになったりとかって、うん、他のア ーティストのライブだったら、うん、ここはバラード何曲か歌って MC 挟んでアップテンポとかなんですけど、うん、それを織り交ぜてやってくるから、うん、見てるこっちの感情がぐちゃぐちゃになるんですよね、はいはいはい、それが結構私初めての感覚で、うん、もう DVD で私ライブ行ったことないのでそれ見て衝撃を受けまして、うん、であと一つすごいなと思ったエピソードがなんとこんだけ有名でもちろん皆さんご存知と思うんですけど紅白歌合戦に今まで2回しか出場したことがないんですよね、
う
ん、
おー少ない、
はい、で初出場が2008年、うん、でずっと断ってた理由があって、
うんうん、何やろ
何やと思いますか。
えギャラが安い
そこはダークなとこやから、
うん、まあ何やろね何なんやろ
それがすごい、うん、すごいなって私は思ったんですけど、
はいはい、
音楽で競いたくないから出ないって言ってて、
うん、競ってんのあれ
一応ね
競ってんの
歌合戦で白組と赤組で男女で競って、
うん
まあ、最後点数とかを視聴者投票だったりとかで白組が勝ちとかあるんですけど
やってるけどな確かにでも歌合戦言うたら競ってる番組と思って見たことなかったけどな
で,、ね
う
ん、でもなんかやっぱその自分が大好きな音楽で勝負勝ち負けをつけたくないっていうのがあって、
うん、
ずっと断ってたらしくて
勝ち負けをつけたくないちょっとよくわかんない
勝負をしたくないっていうのであ
そうなん
やで2008年に初出場したのが自分のお父さんが亡くなられた年だったらしくて、
はいはい、
でもやっぱお父さんそんな息子は言ってるけどいつか紅白出てほしいなって言ってて、
うん、
亡くなった年に初めてオファーを引き受けたらしく、
うん、
でそこで可愛かったのがその勝ち負けをつけたくないからって言って、うん、桜井さんの衣装がピンク色だったんですよ、赤と白を混ぜた、
はいはいはい、
でそこでもやっぱちょっと抵抗してる感じがあってギフトっていう歌を歌ったんですけど、
はいはい、
ともう2回もう一つの出演は去年、
うん、
やっぱコロナ禍で音楽で日本を元気にしたいという思いで、
うん、
そこもオファー2回目を引き受けたらしく、
うん、
でそんな Mr.Children 来年で30周年を迎えます。
あもう30年、
はい、その30年はすごい私も生まれる前なので濃かったなっていうのがあって、でこの Mr.Children 私が好きな曲を紹介していきたいと思うんですけど、ほうき星っていう曲が私って一番好きで、トヨタの CM とかにもなってて、
うん、
皆さん聞いたらあーってなると思うんですけど、
うん、
このほうき星っていう言葉に、
うん、
歌詞にも何回も出てくるんですけど、
うん、
これが涙だったり、
うん、
願いだったり思いだったり、うん、いろんな捉え方ができる、
うん、
なんか応援ソングでもあるし、
うん、
失恋ソングなんかなって思ったりでも恋愛ソングなんかなって思ったりとか、
うん、
いうなんかどんな捉え方でもできるのが大好きな曲で、
うん、
あと一つはやっぱり花火有名なコードブルーの取材歌になってたんですけど、
うん、
もうイントロ聞いただけでゾワーってしてカラオケランキングとかでも1位なんですけど、
うん、
で私が一番そのほうき星と争ってる最近来てる曲が、
うん、
これちょっとマイナーで、
うん、
1993年私が生まれる前の曲のアルバム曲に収録されているラブっていう歌があって、
うん、
多分ミスチルファンの方はわこれはミスチル好きやなって思ってくださる曲なんですけど、
うん、
男友達、
うん、
女友達の歌なんですよね。
ほうほうほう、
こうなんだろう、切ないし、そのお互い彼氏彼女ができても、
うん、
やっぱりここの関係はどっか恋愛じゃないけど、
うん、
それも一つの違うラブなんじゃないかなっていう、
うん、
やっぱりそっちの彼氏と揉めたら一番に相談してほしいなとか、
難しい関係だね。
そうなんですよ、うん、なんかそのもどかしさが甘酸っぱい感じで可愛い歌になってるんですけど、
うん、
やっぱ切ない歌なんですよね、どっか、
うんうん、
けどそれこそ音楽がアップテンポで、
うん、
結構耳にも入ってきやすくて、
うん、
まあ誰もがまではないですけど、みんな少しは経験があるんじゃないかなっていう共感が得られやすい歌なんかなと思って、やっぱ歌詞でもあるんですけど、
うん、
愛してるとは違うって言って、
うん、
でそれも一つのラブだよっていう歌で、うん、私がこの歌がすごい大好きで、
うん、
今日も聞いてきました、
うん、
ぜひねこのラブっていう歌は聞いてほしいです。知らない方も多いと思いますので、
うん、
で、まあ、来年30周年で私もミスチルさんのライブには行ったことがないんですね、
うん、
ほとんどジャニーズさんのライブにしか行ったことがないので、
は
あ
は
あ、アーティストさんのライブに行ってみたいのもあるので、うん、ぜひ来年の30周年はやっぱチケット取るのも困難だと思うんですけど、
うん、
ライブに行くのを目標にしております、
うん、
はい、 ということで今日はミスターチルドレンについてお話ししました。
柴崎奈緒のラキラジ。
ということで今日はミスターチルドレン、ミスチルさんについてお話しさせていただいたんですが、うん、なんか好きな曲とかってあります？タイトルが出てこないからいっぱい曲あるからね。
そうやね、うん、なんかこうミスチルのことは、はい、なんかやっぱりであのまあ奈緒ちゃんがやった後に言うんもなんなんやけれども、はいはい、あの評価意見感想、はい、言いにくいな
そうなんですね。で
ファン多すぎやん。
確かに。
でもなんやろ、すごい造形の深い人らも山ほどおるでしょ。うん、どこまで
熱いですね、ファンの人は。
熱いし深いし、だからどこまで行ってもにわか論評になっちまうんで。
そうなんです、私も多分そうだと思うんですよね。
だから恐れ多くて、やっぱり僕やったらこのミスチルはちょっとテーマにはしにくい、うん、ただごめんなさい、歌じゃなくてミスチルに関して一個だけ言いたいことあんねん、うん、はい、うん、自分の人生経験でよ、はい、ミスチルのこと好きとか言うてるアホみたいな女に限って、はい、だいたい桜井さん以外のメンバーの名前は知らないと思います、
は
い、
確かに
自分の中では95人ぐらい、100人中95人のミスチル好きとか言うてる女は桜井さん以外の名前は知りません。
確かに、はい、説が、はい、まあね、そんだけみんなね、うん、嫌いな人がいないっていう凄さもありますね、うん、はい、ということで今日の柴崎奈緒のラキラジはここまでです。お相手は柴崎奈緒と、
はい、福本敏之でした。
バイバーイ。バイバイ。